はい、リュウです。今日はどういった話かっていうと、まあ、最近ね、詐欺事件とか、闇バイトで、強盗事件とかね、まあ、最近ではその、まあ、有名ブランド店を、強盗が襲ったみたいな、そういった事件が最近、極めてね、多いということについて、僕のね、僕自身の考察っていうのを、お伝えできたらなと思います。で、こういった犯罪が日本に、なんで増えてるかっていうのは、皆さんご存知だとは思うんですけど、日本の貧困化、経済成長がないということが、起因していると言われています。で、日本の経済はね、ここ数十年で、ほとんどね、上がっていなくて、韓国はめちゃくちゃ、国民の給料がめちゃくちゃ上がってるんですよ。何倍にも上がってる。でも日本はずっと横ばいで、賃金は増えていないという状況。そういった中で、今物価もね、上昇してきていて、電気代も上がってきていると。いった現状があると思うんですけど、そういった中で、特にね、若者世代の貧困化っていうのが、深刻化していると。で、さらに言うと若者は、お金がないにもかかわらず、年金とか税金とかで、高齢者とか、年配の人たちを支えていくというプレッシャーも感じているわけですよね。で、そういった、人たちがじゃあどういった、脳内構造になっているのかっていうと、一攫千金が欲しいっていう思考状態に陥りがちなんですよね。で、結論としてはその結果が、闇バイト、1日10万稼げますよとかそういった歌い文句に騙されて、闇バイトをしてしまうと。で、闇バイトは最初は、簡単なね、窃盗とかから始まって、徐々にエスカレートして、高齢者宅を襲って、殺人事件とかにね、発展したりとか、この前のね、銀座か六本木かわかんないですけど、そこでの、お店の、強盗を、白昼堂々やってみせるみたいな、もう感覚が麻痺してるというか、明らかに捕まると分かっているにもかかわらずそういった行動をしてしまうのはなぜかっていうと、人間ってのはね、まずね、貧乏になると、IQ が低下します。これは多分ね、学術的な研究論文とかでも証明されてるんですけど、お金がないと IQ が頭が悪くなります。で、そういった状態でさらに、その貧困中の貧困状態っていうのは 何かっていうと、やっぱり借金ですね。まず IQ が低下する、若者の IQ が低下する。で、貧困によって低下する。さらに、一攫千金が欲しい。で、その入り口はまずギャンブルなんですね。で、ギャンブルから始まって、それから、闇金に行くんですね。ギャンブルで、一攫千金を狙うんですけど、パチンコで負けてしまったと。スロットとかパチンコやって負けてしまった、じゃあ金がないと。で、そこで、お金が借りたいんだけど、プロミスとかね、アコムとかいろいろあるんです。そういったのからまず消費者金融とかから手をつけるんですけど、すぐには返済できないと。そこで、いろいろ問題が生じてきて、借りれなくなってくると。そうするとどうなるかっていうと、闇金に行くんですね。で、闇金に、行くと、牛島くんじゃないですけど、闇金に行くとどうなるかっていうと、どんどん貸してくれるんですね。で、この100万円貸すから、パチンコで勝ってすぐ返せよって言われて、100万、渡してくれるんですけども、そこで当然負けるわけなんですけど、パチンコでね。で、じゃあどうなるかっていうと、闇金業者から、じゃあね、ちょ 女性だったら、体を打ってこいと、風俗に行って、稼いでこいと言われる。で、男性だったら、その場合、男性だったら、闇バイトしてこいと言われるわけなんですね。そういった形で、闇バイトの入り口が、そういった闇金になっているという現状があります。で、思考能力は当然、そういった若者は低下してますので、もうそれがもう、それしかないんだっていう判断になってしまうんですね。それが犯罪だっていうことを、確認もせずに、そういった知識もない状態のまま、ちょっとビビりながらね、そういった闇サイトでの、軽犯罪に手を染め始めるわけですね。で、それが、徐々にエスカレートして、どんどんね、金銭的に依存的になってきますので、闇バイトからね、お金をもらいながら徐々に犯罪がエスカレートして、まあ、ニュースに出るようなね、そういった事件にまで発展するというのが、最近の、まあ、闇バイトが、表面化してきている、事実です。で、まあ、前置き長くなったんですけど、これらを踏まえて、まあ、僕がどう感じてるかっていうことなんですけど、まずね、まずはやっぱりその貧困問題っていうのを、どういうふうにしてね、自分が解消していくのかっていうことですよね。当然ね、一攫千金を夢見るってのは、まあ、誰しもね、若い男性なら抱きがちだと思うんですよ。僕自身もね、抱いてましたし、今でも抱いてます。で、まあ、僕は運よく成功したんですけど、でも多くの人が、一攫千金っていうのを、成し得ることは、まず不可能なんですよね。なので、そういった人がじゃあどうやってね、そういった、お金が欲しいっていう気持ちと、対峙してね、まあ、自我を保って、平凡な生活をできるのかって言った時に、かなりねこれ難しいと思うんですよ。僕自身も難しかったし、ただやっぱりね、僕がやったことはじゃあどうして貧困から抜け出したかっていうと、僕自身はね、まあ貧困って言っても、僕の場合はまあ普通のバイトとかでしか生活してなかったんで、まあ僕はまあ貧困に当然該当してたと思います。10代20代の頃はね、バイトとか、日雇いの派遣とかしかしてなかったんでね。じゃあどうやって抜け出したかっていうと、まずね、僕の場合は、資格を取得しましたね。資格を取得して、資格といっても非常に強い資格を取りました。医療資格をね。だからそこが硬かったのと、さらに言うと、そこでまあ、資格を取りつつもサラリーマンをしながら副業したことで、結局、それが継続して、することができたから、それがある日突然ね、シンギュラリティポイントを迎えて急にお金が稼げるようになったっていうのが現状なんですよ。だからそれを考えると、やっぱりね、コツコツ、サラリーマンをしながらでも、コツコツね副業することで、あとはやっぱ専門性ですね。専門性を何か一つだけでもいいから、まあその多くの人が持っていない知識を、持つこと、これが非常に、重要です。で、まあなかなかねそれ思いつく人もいないと思うんです。僕もね、専門知識をつけて商売しようっていう気持ちでやったわけじゃないんで、こればっかりはね、どうやってやったかっていう説明をするの難しいんですよ。ただ僕は一つ心がけていたこと、10代の時から心がけていたことは、 俺はお前らとは違うんだって常に思いながら生きてきたんですよ。お前らとは違う存在だみたいな。例えば大学時代も、4年間行ってたんですけど、一人も友達を作らなかったんですね。で、それはなんで作らなかったかっていうと、みんなと同じような思考とか、考えに染まりたくなかったんですよ。で、僕の行ってた大学なんですけど、中堅私立ぐらいの大学、まあ、レベルで言うと日東駒線レベルの大学なんですけど、まあキャンパス内入学して僕はまあ歩いてたんですけど、どうもチャラチャラしたやつが多い印象だったんですよ。なんか、まあ普通大学ってそんなもんだとは思うんですけど、まあおしゃれをしてね、僕はね、高校まで田舎の高校だったんで、服とか買ったことなかったんですよ。ファッションとかに疎くて、上下セットアップのね、シャカシャカのジャージをね、着て登校してたんですけど、それぐらい、まあなんだろうね、周りからしたら浮いてたし、まあ人とは違うというか、違うアイデンティティを持ってる、価値観を持っているっていうのをすごく大事にしてました。だから、ただ漠然とそれはしていって、自分は俺はお前らとは違うものを持っているというふうに思っていたんですけど、それが何か違うんだけど、それは何かを証明するものは何にもなかったんですよ。ただ漠然と、俺は他の学生とは違う、チャラチャラしたやつとは違う、俺はお前らとは違う、お前らより上なんだっていう、まあなんだろうね、チャラチャラした若者を見下すみたいな、そういった、人生を斜めから、見据えるっていう視点を、持っていました。だからこそ人と交われずに孤立したっていうのも当然あるんですけど、やっぱりそれがね、最終的には、30代後半になってようやくね、それが、そういった考えが、まあ、お金に変わる瞬間がやってきたっていうことなんですよ。つまり、当時は漠然と、ただ漠然と、そういった人とは違うアイデンティティみたいなのを持っていたのが、それが徐々に積み重ねで、そういった人とは違う選択を常にしてきてるわけなんですよね。何かあるたびに、ことあるごとに、まあ、例えばプレイステーションとセガサターンっていう、ゲーム機が昔あったんですよね。僕は中学校ぐらいの時にね、二十数年前なんですけど、そういう時に、僕はみんながプレイステーを選んでたから、僕はセガサターンを選ぶみたいな、そういうのもあるんですけど、そういった細かい選択肢の積み重ねが、今につながっていて、それがあるからこそ人が持っていない特殊技術を手に入れて、それが、お金になるんですよ、結局なっているから。それを考えた時に、まあそうだね、難しいんですけど、それまでは、まあ我慢してね、今の生活に甘んじてほしいと、僕は思います。一攫千金を目指して、結局、そうやって闇バイトに手を染めてしまうってのは、要は安直な考え方というか短絡的で、なんだろうね、簡単な答えじゃないですか。でそもそもその前にパチンコとかスロットとかいうギャンブルが手前にあるわけですよ。で、一攫千金を狙おう、そこで、ギャンブルに行こうっていう考えもめちゃくちゃ凡人な考え方なんですよ。凡人的というか、俗人的な、世俗的なね、庶民的な考え方なんですよね。で、庶民的かつちょっと頭の悪い、考え方なんで、そういったね、結局みんなが選ぶような選択肢を選んだ結果、犯罪に行ってるんじゃないかなとも思うわけですね。で、だからそれを考えた時に、結局のところ、若いうちからね、人と違ったこと、 っていうのを、常に選択していくっていうことが、成功の秘訣なんじゃないかなということでね、今日の配信は終わりたいと思います。